皆様、改めまして、こんなにもできたのは20年初めてはい、白鵬師からお話してたんだけど、今月のご法白鵬師はご法話がないんですね。それで松見先生の一番新刊のドアは白枯れだったよから、ちょっとお話をします。このご本の中では松見先生が未来のこと、私たちの未来のあり方をおっしゃってるね。それとても参考になると思います。地球再生のシナリオ、昨年2004年は地球大浄化の年となった。世界中の至る所で大洪水、大地震、火山噴火、大雨、干ばつといった天変地異が起こり、惨事を招いた。それは日本においても光である。その上、世界各地では依然として戦争、テロ、内戦などが繰り広げられていた。だがそれでも地球大浄化は最小限に食い止められたのである。本来ならば人類の3分の2が大惨事に巻き込まれるところであった。今回の大浄化はまさに起こるべきして起こった大難が湘南の現象だったのである。それらを最小限に食い止めたのは世界中の人々の祈りである。そして新人及び新人予備軍たちの世界平和の祈り、インマンダラである。世界中に存在する祈りのメンバーは自らの大天命に従って一斉に一つの目的、一方向、一点に集中し祈りを捧げ続けたのである。彼らが集中的に祈るとき、一筋の光が次第に光の雨となり、世界各国各地の汚染し尽くされた大地に、空気に、水に降り注いでいった。そして地球全体に神の癒しが与えられたのである。このようにおっしゃっています。私たちは何もしてないように思うけれども、大きな働きをしているということが分かりますね。私たちの存在によってこの地球で起こるべくして大きなカタストロフィー、つまり大天変地異や、そういうものが未然だいぶ塞がれていること、これは誇りに思っていいですね。そして私たちが祈ることがどういう働きをしているかということですね。これは、今の素粒子理論で言いますと、一度交わった素粒子は、ね、何万年離れていようと何万光年距離があろうと、一方が変わると同時に他方が瞬時にして変わると言われている。これが非極大性という言葉で言われていることなんです。これを考えてみますとね、私たちが祈っていることによって、ただ家で祈っている、それもどういう効果があるかさっぱりわからない、ただひたすら祈っている、この祈っていることそのものが、実は私たちが何乗生まれ変わっているかわからないね、どれほどの長い年数生まれ変わりしながらいろんなものと交流してきた、鉱物、植物、動物、それから人間、さらに心霊の世界、いろんなものとの交流をしてきた。その交流をしてきた人たちの素粒子が変わるんですよ、祈ることによって。私が家で祈っていることも瞬時にしてそういう人たちの素粒子を変えてるんだな、ということを考えると大きな働きをしている。つまり私たちはライトワーカーとしての、ライトワーカー、次元アセンション、ライトワーカーと言われてます。つまりアセンションを無事に果たすために使命を持って降りてきた人たちのことを言うんです。このアセンション、ライトワーカーの使命をちゃんと果たしていることになるね。だからただ祈っていることがこの世界の次元上昇につながっているんです。こういう大きな働きをして、しかも曼荼羅を描いた印を組んでる、あらゆるものを吸って光を放射している。それによって周囲のもの、絵あるすべてのものを浄化している。こういう大きな働きが同じからできるようにこの見教えというのはなってるんですね。だから素晴らしい働きをしていると思います。そしてこれは2004年のって書いてますけれども、2010 1995年から大浄化の時が来たんですよ。大掃除の時と言われてます。10年続くと言われてました、予言ではね。この10年というと2005年ですね。だけども我々の意識はまだまだ浄化しきれてないからこれは続いてんだと思うんだけど、だけどもその時から1995年から天変地案、約5倍になってきたんですよ。それほどの震度でもって起こるようになってきた。こうやって今どんどん大きなものが浄化されていくと同時に、多くの人々が浄化されてもう次の段階降りていくって形ね、これもやってるわけです。ですから本来ならばこの地球の磁石が傾いて、それこそはポールヒートが起こって、この世界が大きな壊滅を受けて滅びるかもしれない、そういう危険性はあったということですね。ところがそれが防がれてるわけです。だから真澄先生が人類の3分の2は第三次に巻き込まれるところであったと言ってます。この3分の2ということがね、真澄先生のお言葉で言うと、3分の1が新人になれば大したものだ、あとの3分の2は次の周期を待つって言葉があったんです。じゃあその次の周期って何かってことです。つまりこの世界が精神世界へと移行します。それに乗り遅れた、乗り切れない人、唯物的な考え方が捨てきれない人は次の段階に降りるということで、これが3分の2とおっしゃってるんですよ。3分の2って言うと70億の3分の2っていくつになります？3分の1が救われると3721億ぐらいは残るけども、あとは滅びるってことだね。これはで、その時真澄先生が何万年待つか何十万年待つかとおっしゃったんだよ。次の周期、あの落ちてから待ってるのが、この世界が1万年戻ったってもう原始の世界ですよ。何回も滅んでは原始に戻ってますから、これを1万年、なんで何万年とおっしゃったかというと、おそらく太陽系が霊太陽、私たちがスバルと呼んでる霊太陽で、アルシオネと星です、北斗七星のね、一番考えてる星が我々の霊太陽、その周りを2万6千で回ってるんです。太陽系がこの2万6千年の水が魚座に来た時に大きなシフトが起こるんです。これ半分にわたって1万3000年だから、早くても1万3000年普通だったら2万6000年どっか未開の星で待たなきゃならないってこと。これは大変なことですよね、乗り遅れたら。で、何十万年とおっしゃってるの。ところがそんなの生優しい、もっと見返るとか、ああいう天使型の予言があるんだ。それ見ると何百万年待つと言ってるんですよ、ね、これいくらなんでもあんまりにもあのすごすぎると思ってるんだけども、正弓先生では3分の1が死んだ、あと3分の2は次の曲を待つかもしれないとおっしゃってる。こういう大変な時を今迎えてるんだね。だからこれからますますそういうものが起こるかもしれない、こういう大きなことがね。でもここに書いてあるように、だいぶ私たちの祈り、因、我即雷、人類即雷、これによって抑えられて小さくなって済まされてるということなんだ。だから大きな破壊が来ることは来るかもしれないけども、恐れることはないということです。この地球はそう簡単に滅びません。太古の昔から、つまり竹之内文書を見ると、太古の昔から何十回となく人類絶滅の危機が来ているんです。その証言はどういうふうに証言しているかというと、全国泥の海になる、五色人全滅するって言葉が出てくるんです。古文書の中に、全国泥の海になって大洪水だね。それで五色人ってのは世界人類のことで、五色人種のことですか。五色人全滅すると出てくる、こういう記事が何回も出てくるんです。で、数えてみたら十何回かありましたけどね、それでも滅びないんです、地球は。だから地球は滅びないけれども、磁石が傾いて起こってくる現象っていうものはどういうことかということを例えるで言えば、昔はゴビの砂漠が海だったんです。そこに大きな天変地や地殻の変動が起こって、ポールヒートが起こって、それで海底から8000メートル級のヒマラヤが飛び出してくる。 だからあの山の上には貝の化石が取れるって言われてる。それほど大きな変動を考えたら人類が滑るはずがないよね。これほど大きな変革が何回もあったってことですね。そして今日を迎えてるんだ。で、今日せっかく迎えたこの地球をそう簡単に神様を滅ぼすわけがないと思うんだね。それでそのためにも我々が降ろされてきたわけだから、だから私たちの働きというものをもっと自覚した方がいいですね。誇りに思った方がいいと思います。本来ならば人類一人一人は飽くなき欲望達成の当然の報いとして地球崩壊、地球で滅亡、地球大惨事という暗黒のシナリオを受け取らねばならないはずであった。だが人々の祈りによってそれらは見事に防がれたのである。水や空気、大気の、大地の汚染は清められ、圧縮され偏ったエネルギーが分散調和され、地震、噴火、大洪水、また神域を汚す誤った発明発見に歯止めがかけられ、新たな疫病が清められ、それらにより地球の崩壊は無事食いとどめられた。ここに改めてお一人お一人に感謝申し上げたい。私たちの働きが大きなこの世界を救ってるんです。で、このまだ来てないんで、正美先生のおっしゃってることはいつも数年早いと思って聞いてください。まだこういう状況でなってないかもしれない。でも正美先生にはそれは見えてるからおっしゃってる。だから必ずそういう時が来るということですね。そしていよいよ世界人類が真理を理解し始める。さて我々にとっていよいよ待ちに待った輝かしいことが現実に飛行される。ついに絶対なる真理が世界人類に向けて強く放たれる瞬間を迎えるのである。その時人類一人一人は地球上の全ての場が神の息吹によって強く一つに結ばれていることを実感するのである。人類一人一人の意思や思考がどうであれ、神の息吹はその全てを包み込むあらゆる人々も物も全てを一つに結んだ巨大な力を持つ光の場がこの地球に取り巻いているのである。そこには一切の対立はない、差別もない、全ては一つに結ばれつながっていることを知らされるのみである。絶対なる真理の前には偶然の出来事も個人の思惑もそして意思すらも存在しないのだ。全ては途方もない巨大な光の流れの中に組み込まれているのである。ただ一人として例外なく神の祝福と放悦の中に存在していることを人類一人一人は理解し始めるので、まだほら来てませんでしょ、こういうことがね。放悦も味わってませんよね。だけど必ず来るということですよ。それは何回もマサミの言葉の中に出てきますよ、ね、皆さん方が真の自分の使命というものを気がついたらびっくりするという話もあります。まだ皆さん本当に自分の使命を自覚してないようですから、ね、そういうびっくりもしてないんですよ。だけどもこういうこともおっしゃってる。そして皆さん方の働きっていうものが偉大であることは度々重ねて正先生がおっしゃってる。それは正先生は霊的に先の世界を見ておっしゃってるからね。だから私たちの当然起こるべきして来るべきして世界が今ここに行ってるわけで、こういうふうにえ自由意志を神の法則につなげる。今日までの人類の生き方は本当に誤っていたのである。非理非欲にまみれた利己的な生き方が蔓延し、人を蹴落としてまでも自己の欲望を達成しようという風潮が当然のようにまかり通っていた。世界各国のリーダーたちは民衆を破壊と滅亡の道に導き、民衆は民衆で未だ真理に無知のままである。それゆえに相乗効果現象が起こっていたのである。人類は世界はどっか間違っている、おかしい、変だ、納得できない、真実ではないなどと疑問を呈し、現状を思案する能力を持っていてもそれに対して真の答えを見出し実行に移す人はわずかであった。人類一人一人は今こそ自らの手で真理に沿った思考行動を打ち出さなければならない。いつまでも他に依存し他に追従していては自らの人生も国の将来も人類の未来も不安定なままである。これは今までの世界のことで、今まで人間というものは何かに頼らなきゃ生きていかなかった。つまり子として生きている肉体は本当に孤独です、ね、誰にも理解されているところがない、本当に孤独です。だからこの現実の世界の現れているものに一喜一憂しながら 常に不安動揺を抱えて生きてなきゃならない。そして誰かに力あるものにすがろうとする。すがることによってほら統制される、力関係が出て、それでまた自由を求めて争うということを繰り返してきた。そしていろんなものにすがってはがっかりして、神様にすがっては神様に奴隷化されているような形、神様が奴隷化するわけないんだけど、宗教家がね人間を奴隷化するために使いますから、宗教をこうやって人に頼り、神様に頼っては常に自分の力を出そうとしてなかった。だから力の弱い卑弱な存在として自分を認めている。これが大きな間違いですよ。だからこれを改めて自分の中の神性を自覚しなければいけないわけだね。これを五井先生は我そこ神なりという宣言によって私たちの中にある眠っている神性を目覚めさせようとなさったんですよ。だから人間は本来神の分け目とまであるというこの宣言は五井先生の大事な宣言ですよね。この宣言することによってここに人間の神性は神そのものであることを改めて宣言し直したんですよ。これが五井先生の教えですね。ですから今こそ真理というものを学んで自分の本質は何かということを問いかけなきゃいけません。自分に、私って一体何なんだろうか、何のためにここに生まれてきてるんだろうか、神の分け御霊って聞いてるけれども、この苦しみ悲しみは何で起こるのか、こういうところから入っていったらいい。疑問を解いて、なぜ苦しみ悲しみがあるんだろう、神の分け御霊ならばそんな苦しみ悲しみないはずじゃないか、ね、こういうところが疑問に入っていって、突き詰めて自分の存在っていうものを見直してみると分かっていく。なぜか、あ、神の分け御霊ということは実は人間はこの世界を大調和するために、神様が自分の意志を継がせるために下ろした人たちなんです、人間は。ところが人間は神様から自由性と想像力を与えられている。そのためにその自由性と想像力を誤って使って今日の世界を作ってしまった。つまり作ってはいけないものを作ってしまったわけです。病気、争い、ね、いろんな不幸、これ全部人間が作ってますから、こうやって作ってしまった自分のこの業の世界で自分で生きて苦しんでるんです。全部自分の自己投影なんです。これ自己投影についてはまたチャンスがあったらお話しますけれども、全部これ自己投影なんですよ。これをまず改めないと本当の自分の幸せもこの世界の平和も来るわけないよね。だから今が見つめるチャンス。だから正美先生はとびたび皆さん方に自己の自分の存在の在り方を見つめなさいということをおっしゃってるんですね。人類一人一人はその自由意志を物質の有無や利害損得と結びつけてはならないのである。聖なる心や神聖霊性を通して神の法則と結びつけなければ本物ではない。絶対なる神の法則と直結し交互することによって、初めて人類一人一人が自らの運命を切り開いていけるようになるのである。そのような崇高な生き方をすることにより、個々の運命は混乱と不調を来す国や社会から脱皮していくのである。そして人類一人一人の手によって生み出された秩序に基づき、国や社会を平和に導くことが可能となるのである。有意志と物質の海は利害関係と結びてはならないとおっしゃってます。人間はこれから精神世界に入ります。その時に今までが価値観は何かといったら物です。物を象徴するとお金です。だからお金をいっぱい持てば当然権力が出てきます。そしてお金でこの世界を支配している、つまり貨幣経済っていうのは人類をコントロールするために作られているんです。その貨幣経済を握っているのは一部の銀行家です。つまり日本の銀行もそうかもしれないけれども、まあ主にアメリカのね準備銀行なんか代表するものでしょうね。そういうものが貨幣を印刷してどんどん振りまいて手返りにそこを取って稼いでボロ儲けしてるわけだね。でそのお金でもってあらゆるものを抑えてきてる。メディア関係全て抑えてる。医療関係、食料関係、そういうものを抑えてる。これがいわゆる闇の勢力と言われる者たちで、この者たちが本当に浄化されなかったらこの人たちの持ってるものが 本当にその人たちの力がなくなったら均等に分けられます。そしたらこの世界豊かになるはずです。この時におそらく 6% か 8% 握ってると言われてますから 80%、うん、そういう人たちがそれを解放されたらどれだけこの世界は豊かになるか分からない。それから物質だって食料だって何に困ることはないと思う、うん、燃料だってね、今は石油燃料だけども、これからこの燃料も石油じゃなくて太陽電池、今働いてでしょ、太陽エネルギー電池のエネルギーね、それがもっと進行するとこのフォートエネルギーが使えるようになる。そしたら無尽蔵です、うん、無尽蔵のエネルギーが使えるようになります。これももう間もなくと思うんですけどね。こうして人類は決して真理に無知であってはならないのである。真理に対して無知こそが今日の世界を破壊的恐怖へと導いているのである。いかに知識や情報を収めても真理に対して全く無知であるならば、自分自身は愚か、社会や国家を破滅への道をまっしぐらに突き進んでいくのである。人類は自分と絶対なる真理との関係を断ち切ったとしても生きていくことはできる。だがその生き方は私利私欲、傲慢、対立、差別、闘争、権力志向に偏った、自己中心的、物質偏重的なものとなり、必ずいつか自己破滅への道へと転がり落ちていく運命にあるのである。このように世界を構成する人類一人一人が真理との関係を断って生きるならば、人類の未来には闘争、紛争、飢餓、病気、貧困、テロといった闇の世界が待ち受けているのは当然である。人類は決して真理に無関心であってはならないのである。人類の心が真理に対して無関心であるからこそ地球の歴史に終止符が打たれていくのである。この無関心こそが最大の原因なのである。真理に無関心であってはならない。皆さんはこうして勉強会に来て、これは真理に対して欲求してるから、自分の中で学びたいという思いがあるから来てるんだけども、大方の人は真理なんか、真理と言葉さえも何だか分からないかもしれないね。こうやって学ぶってことを嫌ってますよ。ただ欲望を満たす方に、欲を満たす方に自ずから意識が向いて、そして自己満足することによって終わってるんで、で今この世界がものすごく危機的状態になってるのを見ようとしてないですよね。もう考えてみたら、いつ戦争が勃発するかわからない。まあ朝鮮と韓国は、まあ、おかしくなってますよね。一触即発の状況になってますよ。こういう状態がもう至る所に起こって、ね、きな臭い状態になって、そして日本もそうでしょ、再軍備控えしようとしてまでしょ、秘密保護法ができた、集団自衛権、何安保あれができてますね。こうやって逆行してますね。この世界があまり政治は何とか関与するなって個人には出てるからね、言いたくはないけど、つい腹が立って言ってしまうけれども、安倍さんそのものがなんだかね、戦争を知らないで育ってるせいか、もう戦争の方に持っていかねないね。こうやってああいう制度を作ってね、再軍備をしようとしてるったら敵を想定してることなんだ。なのに戦争が起きないなんてことはありえないですよ。これはそういうことが分かってないんだね。政府親方のやってることの平和っていうのは何なの、統制なんですよ。つまり自分が上に立って、ね、抑えて統制して平和な状態を作ってるのが平和なんですよ。本当の平和じゃないです。だからそういうことを考えると日本も本当に逆行してる。だけど出るものが出尽くさないと本当の平和が来ないと思うんだ。そこで今最後のものが出されてる。そしてこれを無事に乗り越えたら本当にいいものがどんどん現れると思います。だからこれが2015年の5月の大行事の神聖権限につながって、そこに集まった人たちが世界の有識者ですよ。みんな名のある人、活動大きなグループを持っている人たちですよね。その人たちが目覚めて、その影響力が強いから、この神聖宣言をに署名した人がいっぱいいますよね。この人たちが働き始めてきたら、この世界は大調和に早くなりますね。だからこれから変わる、この世界これから変わっていくんだと思うね。だからこの15年というのはとても大きなシフトになるんです。本体は2012年12月の21日だったんです、シフトが。 その時に何が起こるか期待してたけど何にも起こらなかったんですね。でがっかりしてたんですよ。だけど正美は何もおっしゃらなかったの、そのことについては。あれだけ世間が騒いでるのに何にもおっしゃらないっていうのは何だろうなって不思議に思ってたの。そしたらどうもマヤの暦が滅びるのは、なくなるのは2012年12月21日だ。それで地球が滅亡するって早とちりして予言した人がいっぱいいたわけです。そんなことはない、地球が滅びるはずがないと思ってましたよね。で案の定終わっても何もないということは、2012年12月21日が大きなギフトじゃなかったってことになりますね。それでなぜだろうと思ってたら、ウルード氏を抜かして計算してたっていう案が、説が出たんですよ。そのウルード氏を抜かして計算してるとちょうど3年の誤差が出るんだそうです。そうすると15年なんですよ、これが。で15年の9月の3日になるんですよ、これが。もう間もなく来ます。さあ9月の3日に何が起こるか、起こらなきゃ幸いです。起こるかもしれない。本来ならばね、この世界がフォートンベルトに入ります。まああと午後でもまたそれに話に触れますけど、フォートンベルトに入った時に外郭を通る時に3日間難攻が来ると言われてるんです。それは1人や2人の予言じゃないんです。天使方の予言の中にも出てくるんです、このことが。これは起こってないんです、まだ。そうするとことによるとこれは起こるかもしれないということなんですよ。だけどこれは分かりませんよ。私たちが祈ってるから無事にそれを通過してるかもしれないし、だけども起こってもいいようにいう心の準備はしておいてください。知ってれば慌てない、知らなかったら大恐慌が起こる。かつてニューヨークなんか3日間の停電があって大変な恐慌が起こったね。それを考えると電気は使えない、何は使えない、全部燃料使えなくなりますからね。ということが3日間起こったらこの世界は本当に混乱して経済がごたごたになっちゃうよね。そして誰に聞いたっても理由がわからない。そうして自分で追い詰めて亡くなる人がいっぱい出てくるってことなんです。これも予言の中にあるんですよね。さあそうなると一応用意しておけば、ね、ああ来たなでも終わるでわかるでしょ。ここだけは幸いです、うん、だから一人一人が自分の神性を自覚して、ね、そして波動を高めていくことが大事なことになるんです。人類は自分と絶対なる真理との関係を断ち切ったとしても生きていくことはできる。ああ読んで、一人一人の自由意志が生み出した二元対立、しかし人類が無知無関心であるからといって他の誰も神でさえもそれを強制する権利を持ってはいない。あくまでも人類一人一人の自由なる心、自由なる選択、自由なる決断に委ねられているのである。その人が幸せで良き人生をたどるのも、不幸で悪に満ちた人生をたどるのも、全てはその人自身の自由なる心の選択決定で行われるのである。この自由なる心の選択こそが人間にとって尊いのである。しかし仮に人類一人一人がここの自由というものを履き違えて使ったならば、世界はどうなのであろうか。これは今更書くまでもないことであろう。人間は初めの人間、最初に神様が人間を生み出した時に、初めの人間ですね、自由性と想像力を与えたと言われています。これが神の分け御霊の証です。自由性と想像力を与えられて働いているうちに、この肉体っていう荒い波動を持ったないとこの現実の世界に働きかけられない。だからこの肉体を持った。ところがこの肉体の荒い波動に制約されて、いつの間にか肉体に意識を置くようになって肉体人間になってしまった。だけど自由性と想像力は持ってる。そこで誤って想像力を使って病気を作った、不幸な現象を作った、あらゆるものを作って住みにくい世界をしてきたのは人間なんですね。だからこれを変えない限り本当の世界は来ない。だから変えるためにはどうしたらいいか、もう迷ってしまった先の人類というものは肉体人間になりきってしまった。だから人間のことをある意味で堕天使と呼んでるんです。天使には落ちた天使とも言われてるんで、こうやって迷いの中に入ってしまった人間をどうやって救ったらいいかということになりますね。そこで神様がもう一度 中心から光を下ろした英知をスパークとして光を下ろして作ったのが約束された人と言われる人なんです。この人たちは絶対に神様を忘れない、天使方も敬う、こういう人たちが下ろされたで、この人たちが、特に日本に多く下ろされてるんです。それは日本が神国だからです。日本が全ての世界の平和になる要になる国だからです。で、日本に下ろされた、誰のこと言ってると思います？皆さん方も言ってるんですよ。皆さん方ご自分のことを言ってるんですよ、うん、こういうふうに約束された人としてこの世界に降りてきてる。どっから降りてきたの？金星からです。金星が働きの場だったから。その前はどっかわからない。こうやって惑星を大調和に持ってく使命を持った人たちが次から次へ惑星を平和に持ってっては次に日ごと移っていく人たち、そして金星が大調和になったからにこの地球に降りてきたってことです。つまり大調和世界を作る体験者ってことだね。それは何によって作るか、つまり波動想念によって作るということで、世界人類は平和でいますよってこの素晴らしい祈りが出てきたんだ。だから五井先生がお元気な時のね、肘が丘で皆さん方は宇宙大調和のために金星から下ってきた人たちとはっきりおっしゃったんです。その時私たち若い時だからね、へえと思って感心で聞いてたんで、私たちは金星から来たんだ、ご遺跡と一緒に来たのかもしれない、そう思って喜んだんですよ。それほど使命を持って降りてきてる人たちなんです。私たちはこの使命についてはもっと後でまたお話しますけれどもこうして私たちは約束された人として降りてきた私たちの使命は何か、この世界を無事に次元上昇させること、それから先に降りた人類を目覚めさせることね、目覚めさせること、この使命を持ってるんですよ。で、目覚めさせるからって言ったって説得したってそうすぐに分かるもんじゃないね。皆さん真理の話聞いたって分かりますか？すぐね、今日うちに帰って今日はどんな話さあねで終わっちゃうかもしれないね。ところなかなか話したって分からないもんなんですよ。だからそれよりも意識を改革しなきゃいけない。意識を改革、それは私たちが祈ることによってなぜ意識が改革できるか。祈るっていうことは神の初めの言葉、生命エネルギーです。その生命エネルギーに相当する響きですよ、祈りっていうのは。だから全ての鉱物、植物、動物、全ての素質は生命エネルギーでできてます。つまり素粒子のことです。素粒子でできてるんですよ。その素粒子の同じ波動を持って、祈りの波動を持ってすると全てのものの本質に共鳴を起こすんです。だから全ての本質が蘇ってくる、鉱物、植物、動物、これが平和になるってことですよ。だから祈りを実相顕現の祈りとおっしゃってるんです。つまり祈ることによって全てのこの世界の本当の世界が現れてくる。本当の世界が現れるにはまず浄化されなきゃならない。だから悪いものが出てくるは当然ですね。これ浄化のために、そしてやがてこの世界が祈りによって大調和になる。このあれを知ってるから祈りによってみんな集まってきたんだと思う、うん、こういう私たちの働きによって先に降ろされた人類が目覚め始めるんです。そうするとこの世界が、多くの人たちが目覚めてくるとこの世界が変わるんです。つまりこの世界は人間の意識によって作られている世界だからです。現像です、実体はないんです。皆さんも実体はないんです、本当言うと。ただ自分という意識がここにあるからこういう現象を作ってるだけの話で、実体がないからこそ変化変滅するんです。だから意識が変われば変わるんです、この世界は、うん、意識一つでしょ。意識が変わればこの世界変わっちゃうんですよ。だから多くの人が我職神なりに自覚を持てばこの世界は変わるってことなんです。20世紀の物質文明と科学の発達、これこそが宇宙人より人類に与えられた自由なる心を向いてある方向に使った結果であり、これらの発達の陰では地球破滅への左が着々と作られていたのです。ちょっと意外に思うでしょ。20世紀の物質文明と科学の発達、これが間違いだっていうんです。そう思います？ つまり宣言の中にあるでしょ、人間の思いで作った科学が誤りだってこと言ってますでしょ。一口に言うとどういうことか、今テクノロジーが非常に進歩しました。コンピューターが人間の知能を超えるほどのあれだってます。だけど人間が作ってんだから、コンピューター人間の知能を超えることはできないんですよ。コンピューターは感情を移入するもので研究されてるようだけどもね、うん、だけどもそれを超えることはできない。人間は偉大なコンピューターを持ってるわけです。ここにそのコンピューターに依存してます。今携帯に依存してます。携帯を取り上げたら生きていかられますか、若い人たち。まあ年寄りはあんまり携帯の使い方わからないからいいんですけどね若い人たちはもう眠り込んでます。電車に乗るとあっちでもこっちも携帯電話いじってますね。それから何あの名前さえわかんない、端末になってる簡単なコンピュータースマホ、ああいうものをいじってるね。これを取ったらどうなっちゃう、生きられなくなっちゃう。ということはコンピューターに奴隷化されてきつつある。これもだから人間をダメな方向に、次元上昇しない方向に持っていく一つの計らいなんです。これあの影の成分の計らいでもあるんですよ。これを払わせることによって、うん、そしてあの携帯することによってほら電磁波を直接脳に与えてますでしょ、それに触ってますでしょ。あの液晶が電磁波と液晶が化学物質が水の中浸透しそうです、していくそうです。そしてやがて機械でなに動かされてロボットがするそうです。こういうことを言われてる、まあ、読むと恐ろしい。本当にこういうことが現実に起こっているんですよ。だからこういうテクノロジーはまだまだ未開発のテクノロジーですよね。だから本当の科学じゃないです。こういうものに支配されているんです。20世紀の物質文明と科学の発達が、うん、これこそが宇宙神より人類に与えられた自由なる心を無知なる方向に使った結果であり、まだでも分かってるから、うん、と言って便利ですね。携帯は私も使ってますけどね。ただ難しい使い方が分からないから、ただ通信に使ってるだけですけども、でもやっぱり影響を受けてるでしょうね。これはあらゆるものがこうやって科学が間違った、まだ未開発の科学だからそういうことが起こるんですね。物質文明による科学だから今の地球状況に対する答えは人類一人一人の心の中に存在しているのである。人類一人一人がその打開の鍵を握っているとも言えるのである。人類一人一人が一刻も早く真理に目覚めてこそ世界平和は樹立されるのである。それ以外に何も方法はない。世界がそうやって人類一人一人が平和に幸せになるためには人類一人一人の真理の探求こそが不可欠なのである。真理の探求こそが不可欠であると言っている。私たちは幸いなことに小泉先生の妙思をこうして学ぶことによって真理を学んでますね。しかも分かりやすく小泉先生を解いてくださってるから、その真理を学ぶことによってこの世界の奥の仕組みがだんだん分かってきた。それでこの世界はまだ3次元でしょ。3次元で完全なものは何もない、全部未完成だ。しかも3次元で起こっていることが全部正しいと思うと間違いだ。これは良くなるための働きとして起こっているものだから正しいものなんて何にもない。この世界はそういう世界ですよ。それを肉体次元で見たら起こってくることは全部真実しか見えない。だから悪いものは出ると不安動揺して、いいものが出ると一気喜んで一気しながら人生を送ってるだけだ。こういう浅い間違った言い方をしているのが人間なんですよ。だからこれをまず改めなきゃいけないよね。もっと奥深い目でものを見るということが大事なんです、うん、それは真理が学ばないとわからないんですよね。だから真理を学ぶことによって生き方がまるっきり変わってくる。同じ祈るんでも真理を学んだ上で祈ると違う働きが。人類の心が互いに分裂し競争し対立し合う世界に真実の平和は来ない。調和が全てのもといである。なぜならばこの宇宙に存在する全てのものはいつなる宇宙神より生まれた一つのものだからである。生きとし生けるものその全て一切はこのいつなるものより生まれ、 またいつの日かそこに帰っていくのである。調和こそこの宇宙を司る法則そのものでなのである。そして人類一人一人はこのいつなるものの光の一つになるのである。このいつなるものは真理そのものであり、光そのものであり、神そのものなのである。それなのにこの真理に無知無関心であるとは、自らの人生を見失った哀れで愚かなる人々としか言いようがないと言っています。厳しいです、言葉が。そして真理に無知で無関心であるがゆえに、自らの自由なる心を対立差別へと駆り立てていったのである。人類は皆自らに内在性想念の力と自らの自由意志による選択に任せて二元対立を創造しているのである。自らのっていうのはね、この世界が二元対立の世界なんですよ。まだ三次元だから。二元対立ってのは分かりますか？善と悪、昼と夜、悪と憎しみ、愛と憎しみ、善と悪、男と女、すべて二元二つの対立して独立して存在するものがないんだ、この世界は。こういう世界はなぜ必要なのかということで、この世界に。というのは、まだまだこの世界が、もっと進化すると違う形の世界が生まれてくるんです。つまり二元対立が陰陽に分かれてますでしょ。この陰陽が一つになって次のものが生まれるようになってるんで、この世界の仕組みは。だからこの大宇宙も銀河も全部神様の御心が陰陽に分かれて一つになって、また銀河ができて、また太陽系ができて、また人間生まれてきたってことなんです。だ人間も三位一体でできてるんです。根本に働くのは創造の三位一体の原理なんです。聞いたことありますか？これがね、宗教では天地創造の神々を造化の三神といってね、神道で言えば雨の水中の日の狼、宇宙日のことです。高結びの神、神結びの神、三角ね、宇宙神、高結びの神、神結びの神、これが造化の三神。キリスト教でいうと天なる地と子と精霊です。いろんな宗教でみんなこの造化の三神があるんです。これは天地創造の神々のことを言ってるんです。現代の言葉で言うと意識、霊、質量です。意味わかります？意識、これは神に相当するんです。意識、神様が完全円満です。その完全円満な神様がご自分の完全円満性を形に表そうとなさったんです。それでそこにもう対立ができた。完全円満と見る自分と見られる自分です。これがご自分の姿をここに表そうと、形に表そうとしてるから、それで一挙に完成された姿はできないから、1次元、2次元、3次元、つまり鉱物、植物、動物と霊化してきて、ここに動物が生まれて三次元の世界、ここに神様がご自分の意志を継ぐものとして人間を下ろしてきてる。だから人間は本来神の分け御霊として偉大な使命を持ってるんだけど、先ほど言ったように最初に下ろされた人たちは迷ってしまったわけです。だから今私たちがこうして下ろされてきたわけだね。そしてこの三次元に下ろされた私たちが神様から生まれてきてるんだけども、神様を忘れる形を取らされてるんです。なぜでしょう？神様のことを思ってこの業の世界に働くと、業の世界っていうのはまるで小湯の中に入って働いてるようなもんなんだ、ね、それを地ならししてきれいにしようという働きは大変でしょ。これは嫌がっちゃうね。だから神様があえて忘れる形を取らしたと言われてるんで、こんな不条理なってことを考えるかもしれないけれども、それによって例えばね、こういうことが言われてるんです。サナート・クメラ、偉大な霊王です。今私たちのバックで働いてくださってる偉大な霊王です。死の王たるものと言われている。それこそ、神道では聖将軍と言われて、16歳の皇太で光り輝いてる姿を象徴されてますけども、これはサナートクメラと言われることだ。サナート、偉大な、クメラ、当事者の意味です。そしてその当事者が、前にも話しましたけども、250万年前に金星から天下ってきて鞍馬に降りたんです。京都の鞍馬山、 波動が高いから。そこで組織されたのが聖白色同胞団、この組織された、その同胞団の中に悟った人たち、他の天体で悟った人たちもみんな集まって、それから金星ともに降りてきた人たち、私たちも集まって聖白色同胞団を組織されたんです。これが旧世の光明霊団だと思います。だからこの旧世光明霊団が初めから私たちの会の背後にあるってことは、ね、こんな小さな会なのにっておっしゃってるけれども、小さくないんです。聖白球同胞団の出先機関ですよ、うちの会は、だから聖者賢者の応援に集まってるんです。だから私たち犬の中に旧世の光明霊団の神々が勢ぞろいして働いてるんです。この神々、この神々を総称して五井先生と言って、五井先生もおっしゃった。だから五井先生は旧世の光明霊団の神々の集まりなんで、こういう神々は形の上でこの世界に働く場として、この白光信仰会、白光ですよ、白色と同じでしょ、白光信、白光を広める会です、この白光信仰会、これはだから旧世光明霊団の出先機関だから、私たちのバックにはいつも旧世の光明霊団がいるんだよ。そしてその上にサナートクメラ、つまり地球大霊王がちゃんと応援してるんですよ。こんな偉大な会ってある？考えてごらんなさい。神々が総結集して応援してる団体ですよ。しかもこの会の先頭に立って働いてるのは誰？弥勒様です。ご以前の言葉がある、地球最後の救世主、自ら陣頭に立ち世界平和の祈りをもって宣布しって言葉があるんだ。ということは弥勒様がこの会の先頭に立ってるってことですよ。弥勒様っていうのはマイトレー、最も慈悲の深い人という意味です。このマイトレーが五井先生と合体なさってるんだ。だから五井先生と言ってもいいわけですね。でこれはだから聖者方が勢ぞろいしてうちの会を応援してるんです。この大きな会ですよ、形は小さいけど。だからうちの会は要するにプロ集団なんですよ。本当に使命を持った人たちだけが集まってくる集団なんですよ。だから会が増えないんですよ、ね、何百万所帯なんて粘ってるけども、一般のただ救いを求める人が何百万集まったらどうなります？想像してごらんなさい。みんな棒を持って集まるんですよ。しかも救ってください救ってくださいと集まってくるんだ。これは何百万集まって、それを浄化できるだけの教祖がいれば大したもんだ。だからみんなおかしくなるんですよ。分裂したりなんかして、だんだん教団がおかしくなるんで、大きくなると、だからうちの会は一人一人集まると、みんなこれが働き手になるんですよ。我そこ神で自覚して因を組んで世界のために働く人になっちゃうんですよ。ここが大きな違い。だからうちの会はプロ集団なんです。わかりますよ。プロ集団ってことは、皆さん方が大きな使命を持った人たちってことになるんです。これがうちの会の姿ですよ、本当の。だから金星を大地に持ってった、そして今この地球に降りてきて働いてるってことなんです。信じますか？見たとこあんまりパッとしないもんだからね、自分がだもんだから、私なんかなって思っちゃっていいかもしれないけども、本当はすごい。だから霊的に見ると、渡辺先生が見るとみんなすごい人がいるって言ってるんですよ。渡辺先生霊的に見てらっしゃるからね、みんな古い魂で立派なお日が生やしてどうのこうのって言ってけどね、どうも見渡辺先生があんまりパッとしていないなって言ってるけど、本当は中身はすごいということなんだから。だからこのいつなるものから、ね、生まれてきて、いつに帰ろうとしてる。根本創造神から太陽を創造してください。それから光が出て、その光の一筋が我々の一つなんです、ね、人間というものは子じゃないんです。もっと上へ行くとね、オーバーソウルといってね、多くの大勢人集まって一つの団体グループになってる。この一面として降りてきてるのは我々一人、一面です。わかりますか？アスペクト、つまりダイヤモンドにカットがいっぱいありますね。このカットの一面と思ったら、これがそれぞれの働き色になるんです。そのカットの一面を全うすると、その上が 霊化してきて、あの豊かになってたわけだね。その一面として降りてきてる。だから上行ったら大勢家族がいるってことです。私たちに家族に相当する魂がね。だから二元対立はの世界に降りてきてるんだから、人間の心も二元対立です。あれかこれかでしか見てませんからね、うん、だけどまあこれを超えなきゃいけない。二元対立を超えて物の見方をしていかなきゃいけないんだ。善と悪っていうのは本来一つのものです。考えられます？一つのものなんですよ。光と闇も一つなんですよ。対極にあるから全然別個と思ってますけど、違うんで、本来一つのものなんです。だからこういうふうに考えてください。一本の棒があります。これ片方が善、片方が悪とします。この片方で人を殴ったら悪です。この棒の片方で溺れてる人を救ったら善です。同じ棒ですよ。で、人間の意識は中心にあって、心がその時によって右に傾くと少しいいな、もっといいな、本当にいいってことになるの、善だよ。ちょっと気分が悪いと左に傾いて、ちょっとむしゃくしゃするな、ちょっと悪いな、本当に悪いやつになるの、これ。でしょ？だったら、悪いと思ったらどうしたらいいの？バロメーターをこっちに持ってくればいいのよ。このこっちに持ってくるバロメーターが祈りなのよ。祈って中心に戻しちゃう、祈って。そして祈ると意識が高くなるから、高い方に意識が向くから、これ善になるじゃない。だから悪を善に変えることができる、愛を憎しみに変えることができる。これはただし人間の意識がそこまでいかないと、とかく悪い方に悪い方にと行くんです。で、悪い方に悪い方にと言っては、自分で悪い現象を作って悩んでるんです。これが人間のどうしようもないところなんだな。自分で作って運命を嘆いてるんです。で、何とかしてくださいってやってるけれども、何とかしてないんです。いいね。何とかしてくださいってやってくるけど、例えばね、何とかしてくださいってお清め行きますけど、見ると自分で直そうとしてないところがありますね、うん、来たら何とかなるかなって来ちゃう人がいるんですよ。そうするとやっぱりね、問題は自分なんで、全部自分の意識を変えない限り変わらないんです、自分は。だから自分がやらなきゃいけないのにね、自分をそっと置いといて何とかしてくださいと来る。例えばね、相談に来ます。うちの主人の性格変わりませんかと来ます。いくつって言ったら60、あんた60になって変わると思うと逆に聞きますよ、僕は。第一、あんたは自分の性格変わりますかと聞き返します。なんて言ってる。変わるわけはない。性格ってのは根性だけじゃないんだ。代表から持ち越してきてるもんだから、ね、非常に根深いものがあるんです。それを簡単に変わりません。だったらどうしたらいいの？自分の自己投影なんです、全部。自分がこの人は嫌だと見てるから嫌なものばっかり目につくんですよ。そうでしょ。あのうちの亭主はもう 箸の使い方も嫌し、眠り方もいびきかいてうるせえ、悪いもの見たらいっぱい悪いものばっかり出るから、ね、そして嫌だ嫌だ嫌だ嫌だって見てるのは誰が見てるの？自分が見てるの。自己投影なんだよ、これは。自分が否定的なものを投げかけて見てから、否定的なものが引き出されるの、相手の。これが自己投影なんですよ。もし愛する人と見たらどうなんの？まあ、なんていい寝顔してんのってことになっちゃう。あの上品な食べ方、人から見たら大したことないのに上品な食べ方、あばたまえくぼたまな。こういうふうにしても自分の思いでもって相手を決めつけてるのが自己投影ですよ。それとこの世界は自己投影で導いてるじゃない。この自己投影を変えるにはどうしたらいい？自分が変えるしかないのよ。自分が深くなるしかないの、うん、例えばセルタが言うけどね、肉体の目で見たらこの現象世界しか見えないんですよ。そうでしょ。で、肉体のこの現象世界で起こることは全部真実です。だけどさっきも言ったように、この世界に真実はないんですよ。 全部仮の姿だから、良くなるための働きの姿だからね、悪いものが今出てるんです。これは良くなるためだから。そうするとそこに真実はないでしょ。ところが肉体の目で見たら全部真実だから、いいと喜んで、悪いと悲しんで、一喜一憂してる生きてるわけです。常に心が動揺しなきゃならない。幽体の目で見たらどうなります。幽体の目で見たら現れの奥が見えます。これは因縁症が分かってきて、ね、あの人と私とちょっと仲が悪いのは何で因縁症でしょうか、よく聞きに来ます、ね、片桐同士でしょうか。逆縁というのは片桐同士だからね、よくあるんですよ例が。負けてもくれても風言がしてる人は逆縁です。片桐同士が一緒になったってことですよ。これなぜ一緒になったの。守護霊さんが一緒にしたらね、消しやすいからです。他人じゃ消せないから、だから濃い因縁症がそうやって消そうとしてされてるんですよ。とまるでね、剣闘のリンクに上がったみたいなものよ。殴り合っちゃ3分で休憩ってね、英気を殴り合ってね、それで一つ一つ因縁症消してるので、これが浄化しきれないまま別れますって別れてると、また同じような人を探し出すね、見てると。だからこれも守護霊の計らいであるならば、徹底して消えていく姿にして、浄化した時に次のちゃんと別れる時ができる。浄化できなかったらなかなか別れられない、ね、別れても無理してまた同じような人を探してくるのよ。だから徹底して自分がこれ浄化して磨かれていけば成功です。これはその人はもう次にいいご縁が出るってことだね。こういう因縁症の現れ見るとまさに自己投影なんです。みんなだから自分を変えればそれ変わるんだ。相手が自分が変えれば、ね、自分の見てる世界、あなた方がなかったら宇宙も何もないじゃないですか。でしょ。人を見るのもあなたを通して見てる、全部自分を通して見てるんだから、自分の次元でしか物が見られないのこの世界は。だから自分が深くなったら深い世界に見えます。さあ霊体の目で見たらどうなるの。現れの奥にある因縁症が見える。この因縁症だけだったら因縁症にとらわれちゃう。あの人と私どんな因縁症だったの、私の覚悟で教えてくださいってよくやってきますけどね。ああ知りませんって私答えます。過去で知ったら囚われちゃうもの。そうでしょ。例えばね、あなたの過去で泥棒だったってどう反応します。反発しますよね。そんなことあるから私やがって、そんなの聞かなきゃいいのにね。こうやって過去生すると囚われちゃう、だから知りませんって言ってますけども、本当はその人の過去生を忘れて出てきてるのよ私たちは。それは過去生に囚われるから、そして根性の新しい体験ができなくなるから、そうなんです。だから知る必要はない。いっそのことね、私の過去性は神様だったと思っちゃいなさいって僕は言います。そうに違いないんだから。通り越して難情化を通り越して元に帰って、私の過去性は神様だったってしちゃいいのよ。そしたら今ここに置かれてる自分は何なの、業は何なの、夫婦喧嘩は何なの、全部働きの姿や。因縁症を浄化する働きの姿になっちゃう。だから私の過去性は神様だったでいいのよ。そしてこの世界は全て浄化するために生まれてきてるんだと思ったら使命感が出てくるじゃないね。そして身体の目で見たらどうなります。まさに全て良しな。身体の目で見たら全て良しって思います。思えるはずです。ご神事が出てるんだから、もう去年一昨年何事が起ころうと逃げて恐れず退けて立ってご神事が出たでしょ。あれは全皇帝の行です。これは消える姿が分かってなくてできない行です。で私たちは消える姿をずっとやってきてるから、神様が良しと思ってこのご神事を出したと思う。まだできてないと思います。みんな全て何が起ころうと良し、これが聖者方がみんな宣言していることで、釈尊は何て宣言しました。我で即仏になる。これは分かります。私たちも我所感と同じだから。合わせて三千草木国土十戒定 この世界の大自然っていうものは神様の御徳の現れであるとちゃんと見てます。これ全皇帝の行動を宣言してる、ね、原社シビっていう人がこの悟った当のね中国の偉いお坊さん悟った時に人十法世界これ一家の名義と宣言したんだ。これどういう意味かと言いますと、この大宇宙人十法世界は大宇宙はさながら明るい一つの玉だと宣言したんだ。天変地異があって戦争があって犯罪があって病気があってひっくるめて明るい玉となぜ見られたのかということです。これが悟ってたの心境です。それはなぜかというと神様例えば御仏の働きだけを見てるからです。神様はこの相対世界を作りました。だけどもこれは進化の過程として三次元の世界としてね、これを陰陽合体することによって次の世界へ行くべく過程の姿として作ってるから進化の過程でしょ。だから全て良くなるってことは神様の次元でものを見てることになるんです。これが身体の目で見るってことですよ。何を起ころうとよしです。やってますか。僕も忘れちゃったでしょうね、何年前だから。こうやってご神事にちゃんと出てるってことは私たちの意識がかなり高くなってることを神様は認めてることですよ。だけど自分が認めてるんだけどね、本当は神様は認めてる。だからこういう素晴らしい業を出してくださった。これができたら悟りです本当に。